Amen. すでに素晴らしい礼拝になっていることを神様に感謝したいと思います。また、素晴らしい賛美歌を作り上げてくださっているワーシップチーム、真島夫妻、そして山崎武さんに感謝したいと思います。ありがとうございます。皆さん改めましてこんにちは。ちょっとスライドにも出ているんですが、今日からこのエマオへの道シリーズというのが始まります。何かというとですね、このシリーズはイエスとのこの出会い、まあ、聖書にたくさんそういう箇所が書かれているんですけれども、そこからこの説教をさせていただいていくというシリーズになります。イエスと出会った人は人生が変わります。なぜならその人が自分中心に生きているところからキリスト中心に変わるからです。改めて聖書からイエスとの出会いを学び、私たちの中心がよりイエスに明け渡されていくためにこのシリーズが用いられれば幸いです。早速なのですが、皆さん、ご自分の親しい人からどんなふうに呼ばれますか？下の名前で呼ばれたり、まあ、あだ名で呼ばれたりすると思うんですけれども、まあ、ちょっとこれは身内的な、まあ、内々の話で大変ちょっと申し訳ないんですが、教会の話なんですが、私は初めて教会に来た時学びました。たとえ年上の、結構年上の男性であっても、ちゃん付けで呼んでいいんだ。とんちゃん、とんちゃん、もうありがとうございます、呼ばせていただいてます。またですね、私の母と同じ世代、結構、年上の方なんですけれども、その方にもこれあだ名で呼んでいい。ゆうこりん、ゆうこりん、ありがとう、親しくさせていただいてありがとうございます。嬉しいですね。私もいろんな呼び方で、過去呼ばれてきました。私は内御堂真という名前なんですが、まあ、うっちゃんとかね、このちょっと下でみどちゃんとか、みどちゃんあるんですよ。しんくんとかしんちゃんとか呼ばれてきました。ちょっと恥ずかしい話です。母からはずっとしんちゃんしんちゃんって呼ばれて、30歳になったからもうしんちゃんって呼ばないでほしいって真剣に話したことがあるんですよ、母に。でも次会った時に変わってなかったので諦めました。名前はその人にとってとても大事なものです。名前をバカにされれば深く傷つきますし、愛情を込めて名前を呼んでもらうときにはすごく温かい気持ちになります。皆さんにもそういう経験はないでしょうか。今日の説教のタイトルは、名前を呼んでくださる神です。ヨハネの20章11節から18節、11節から18節ね、少し長いのですが読ませていただきます。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。 マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。アメン。この章の前にですね、イエスが十字架にかけられる場面があります。マグダラのマリアはこの時もイエスのすぐそばにいました。イエスは丁重に天布に包まれ、新しい墓に納められました。ちょっとイメージがつきやすいようにスライドを出しています。それから3日が経ちました。早朝、まだ太陽が昇りきっておらず薄暗い、そういう時間帯の出来事です。マリアは墓をの様子を見に行ったら、なんとイエスの遺体がないですね。マリアは急いでイエスの遺体がないことをヨハネとペテロに告げました。そして今度は3人でイエスの墓へ走っていって、やっぱりそこにはイエスの遺体がない。そして天布だけが不自然にきれいに置かれてありました。その後ペテロとヨハネは家に帰りましたが、マリアはその場にとどまり続けました。それが今先ほど読んだ聖句の箇所になります。今日は2つのポイントがありますが、1つ目のポイントは、名前を呼んでもらって満たされる。名前を呼んでもらい満たされるです。私はですね、この箇所が大好きになりまして、何度も何度もこの箇所を読みました。で、読んで分かったんですが、この時のマリアはかなり気が動転しているか、パニックになっているんじゃないかなということです。だって真っ白い服を着た天使がさっきまでいなかった墓の中に2人いるんですよ。その人たちから誰を探してるんですかって呼びかけられたのに、マリアは普通に受け答えしてるんです。天使であることはスルーなんですね。私はもう天使もショックだったんじゃないかなと思って、って、そしてイエスのことも遠征だと勘違いします。マリアは遠征だと思っているイエスに、あなたが運んだんですが、どこに置いたんですか、私が引き取ります、そのように問い詰めているように見えます。でも女性一人で30代男性の遺体を運ぶことはできません。でも理屈じゃないんだと思います。私が引き取るんだ、絶対離さないんだ、もうずっと一緒にいるんだ、なんかそういう情熱がマリアから伝わってきます。いかにマリアがイエスを本当に愛していたか分かります。マリアにとってこの瞬間が悲しみのクライマックスであったことは私は間違いないと思います。イエスの死だけではなく、この遺体さえもなくなってしまったからです。これはご経験がある方はお分かりになると思うのですが、遺体があること、遺体があるということ自体本当に悲しいことなんですが、まだ本当には寂しくないんですね。見えるし触れるの、そこにあるって分かるから。でも形がなくなってしまうと本当に寂しいものだなと思います。マリアも不意に襲ったこの感情に驚き、パニックになったのかもしれないなと私は思いました。イエスはここでマリアのことを呼びます。マリア、この一言、このマリアという一言でマリアは自分の後ろに立っている人がイエスだと気づきます。ちょっと演劇チックになってしまうんですが、立ち位置としてはですね、こっちに墓があります。空っぽの墓があって、天使が2人いて、でマリアは墓の方を見てるんですね。で振り返ってラボにと言ったと書いてあるので、こちら側にイエスがいます。このラボニ、これはアラム語でマリアがいつもイエスのことを呼んでいた、この親しみがある呼び方だと思います。先生、マリアは振り返って言うんですね。でもその直前までイエスとこう話してるんです。ということはどういうことかというと、最初はイエスに向かって話してるんだけど、だんだんだんだんもう最後はこっち向かって話してる。すみません、マイク入ってます。マリアの意識は こっちではなくて、まだまだ空っぽの墓に意識が向いています。イエスのマリアという一言によって、マリアの意識は完全にこちらに変わります。振り返ったそこにいたのは園庭ではなくイエスでした。もしかしたら復活した姿は、この生きていた時の姿とはちょっと違うのかなと私は思います。この後もイエスが復活した後にですね、弟子たちと会うんですが、弟子たちは気づけない時があるんですね。でもこのマリアという呼びかけで、マリアは 100% ああイエスだと確信するわけです。聖書ももう少しここの、記述を増やしてもらえたらいいのになと私は思うんですが、まあ、私たちが想像していいようにしてくれたのかもしれません。でもヨハネはここで特別な書き方をしています。少し見づらいんですが、16節のイエスがマリアというこの箇所は、ここだけアラム語の発音のままアリアンと書いてあるんですね。この1節と11節にもマリアがっていうふうにマリアと書いてあるんですが、そこは変わらず普通にギリシャ語の発音で書いてあるんです。イエスがもう自分がいない空っぽの墓を見続けているマリアに対して呼びかけました。親しみのある声で、アリアン。どんな声だったんでしょう。マリアにとって聞き間違いがない声でした。自分を7つの悪霊から救い出し、生きる力を与え、あのイエスの愛に満ちた懐かしい声でした。マリアにとってはこの一声で十分だったのでしょう。マリアの目は開かれ、マリアも振り返って、ラボにと返します。ヨハネはこのたった一節、ものすごく短いこの一節に二人の発音をそのままに記載しました。それは読む私たちにここにこの満ちている親密さを、この言葉を超えて伝えたかったのではないかなと私は思います。私はここを読むとマリアの感動が伝わってきます。イエスは復活した、亡くなってなかった、亡くなってたけど亡くなってなかった生きてる、私の名前を呼んでくれる。マリアの空っぽだった心は癒され、イエスによって満たされました。マリアはイエスが復活したことをこの時はっきり理解し信じました。さっきまであんな泣いていたのに、今は 100% で信じきっています。マリアはどうしてイエスの復活を信じることができたんでしょうか。それは明らかです。イエスがマリアに呼びかけたからです。もしイエスがマリアの名前を呼ばなかったら、マリアは永遠に後ろにいるイエスだと、後ろにいるのがイエスだと気づかず、園庭だと思い続けていたことでしょう。信仰のスタートはいつだって受け身です。神様から、そしてイエスからの働きかけがなければ、私たちはイエスを見ることができません。私たちは霊的に盲目なところから来ているからです。私はこの復活した後のイエスのこの聖句が大好きです。イエスはマリアに対して、そしてこの後十二使徒に対して、トマスに対して、ペテロに対して、全く違ったアプローチで呼びかけます。働きかけます。皆さんの救いに導かれたエピソードも一人一人全然違うのではないでしょうか。私たちが今日持っている、そして今日聖書を読んでいる方が持とうとしている信仰、これはイエスからの特別なプレゼントです。私たちが努力したから、私たちの心が健全で正しいから 与えられたわけではありません。イエスが私たち一人一人を愛している証拠です。自ら十字架にかかって死に、そして復活した証拠です。イエスが成し遂げてくださったからこそ、そして私のあなたの人生にイエスが直接介入してくださったという証拠です。それはイエスがマリアに愛情を込めて呼んだ声と同じように、私たちに与えられているイエスの声です。私たちは今年クライストセンター、キリスト中心、そのような生活を生きたいと願っています。キリスト中心の生活、それは何より私たち一人一人がイエスの声を、その名前を呼んでくださる親密な声を聞き満たされる生活ではないでしょうか。私たち一人一人がそのような生活を送るとき、この教会はキリスト中心の教会になります。イエスがいなければ私たちはマリアと同じように今でも空っぽの墓を見続けている哀れなものです。何もできない哀れな盲人で罪人です。昨年1年、私は自分が本当に自分の力では何にもできないんだということを教えてもらいました。神様に何度も、もっと空っぽの自分を認めることを神様は私に示し続けてくれました。それはイエスがもっと私の中をイエス自身で満たしたい、そのように思ってくださっていたからだと今は分かります。無力さを味わっていい、屈辱に感じたっていい、情けなくてもいい、自分にはもう何にもできない、そう思ったとき、イエスは何度も私に祈りの中で私の名前を呼んでくれました。真、私がやる。真、私に任せなさい。真、私に頼りなさい。私を信じなさい。ちょっと恥ずかしいんですが、本当にこういうふうに聞こえる時があるんですね。イエスに名前を呼んでもらい、私はイエスを発見して満たされます。私は模範的な弟子じゃないから、自分は全然信仰がなくてダメなんだ、自分の信仰に自信がないよ、私にそのように話してくださる方々がいます。感謝です。私はその人たちを心から尊敬しています。そしてそのように話す気持ちが本当にわかります。なぜなら私も同じようなものだからです。でも今日、ありのままの自分を認めましょう。弟子が信仰がないという時は、その人が信仰を持っているからの証拠です。いいじゃないですか。私たち自身が空っぽになる時こそイエスが中心になってくださるのですから、イエスに名前を呼んでもらい満たされましょう。二つ目のポイントに移りたいと思います。あ、すみません、このスライドを見せるのを忘れていました。このようなあのイメージだったかなと思います。二つ目のポイントは、満たされて復活のイエスを伝えるです。16節から18節をもう一度お読みします。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた、私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、 また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登る。と。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。イエスはマリアにすがりつくのではなく、まさに今自分が天のもとへ登ることを弟子たちに伝えなさい、そのように話しました。マリアこそ最初に福音を述べ伝えたものになりました。福音というのは、イエスが私たちの罪のために十字架にかかってくださったこと、そして死んでくださったこと、そしてこの3日目に復活した、このことを伝えることだからです。姉妹の皆さんにとってはここは特別じゃないかなと私は思います。イエスはマリアという女性を最初の福音を述べ伝えるものとして選びました。当時のユダヤ社会には女性には発言権がありませんでした。女性の言うことは信用されませんでした。ひどい話です。でもイエスはマリアにこの最初の福音を与えました。それは神様の栄光が現れるためです。社会的地位、性別、過去、どんな弱さがあろうと関係がないです。神様が働かれるとき、それは必ず実現するものだからです。2000年以上の時を経てマリアの伝えた福音は私たちの元へ届いています。満たされて終わりではありませんでした。先ほどもあったようにイエスが復活したという福音はもともとマリアが持っているものではありません。イエスが与えた恵みです。イエスの恵みはイエスを信じる理由にもなり、そしてこの恵みは生きる目的になります。皆さん、イエスは私たちにも福音を伝えるように呼びかけています。それは今日私たちにはどのように感じるでしょうか。プレッシャーでしょうか。思いでしょうか。不安にさせるでしょうか。なぜそのように言うかというと、私自身がそのように感じてしまうものだからです。でもそれは間違っています。福音はまるで伝令です。戦場を駆け抜ける光のようなものです。マリアのこの福音はイエスが死んだという暗闇の中で朝の日のように光る一筋の光でした。福音はマリアのように喜んで興奮して伝わっていくものです。私たちはもしかしたら自分たちで責任を取りすぎているのかもしれません。福音を伝えた結果は伝令者の責任ではありません。もちろん危険やリスクが伴います。でも私たちの役割は伝えることです。イエスはマリアに弟子たちに伝えることを命じたのであって、弟子たちの心を変えることを命じたのではありません。人の心を変えることは神様が行うことです。結果は神様がなさることです。その人に信仰を与えるのは神様にしかできないことだからです。私たちはこの日本でリスクや難しさがある中でも喜んで楽しんで種を植え水をあげましょう。イエスはマリアに福音を預けたように、私たちの社会的地位や私たちの能力、年齢、性別、過去や弱さは全く関係がないです。成長させてくださるのは神様です。そして必ず神様の計画は達成されます。何よりも信仰があることを喜び、私たちは常に励まし合いましょう。この世は闇です。傷つき、 悲しいことが日々起こります。テレビではそのようなニュースにあふれています。今日も悲しみの底にいると思うほどに苦しんでいる人が実際にいます。でも神様は私の、そしてあなたの名前を呼んでくれます。私たちの心が空っぽになって、悲しみや絶望のクライマックスにいる、そのように感じたとしても、神様は必ず癒し、満たしてくださいます。だから私たちは満たされて、このイエスの希望を伝えていきましょう。いつか天国で私はイエスと会うのが楽しみです。私はまだ直接イエスとこの現実では会ったことがないので、わからないかもしれないです。でも、呼びかけてもらったとき、私にはこのマリアのように絶対にわかるんじゃないかなと思います。そして皆さんと新しい姿で、でも同じ呼び方で、名前を呼び合える日を楽しみにしています。いつか私がこの世から去っても、妻の瞳と息子の春とも同じように天国で会いたいです。この希望を伝えていきましょう。最後にぴったりだなと思ったマザーテレサの言葉があったので紹介して終わりにしたいと思います。神はいっぱいのものを満たすことはできません。神は空っぽのものだけを満たすことができるのです。本当の貧しさを神は満たすことができるのです。イエスの呼びかけにはいと答えることは、空っぽであること、あるいは空っぽになることの始まりです。与えるためにどれだけ持っているかではなく、どれだけ空っぽかが問題なのです。そうすることで、私たちは人生において十分に受け取ることができ、私たちの中でイエスがご自分の人生を生きられるようになるのです。今日イエスはあなたを通して御父への完全な従順をもう一度生きたいのです。そうさせてあげてください。あなたがどう感じるかではなく、あなたの中でイエスがどう感じているかが問題なのです。自我から目を離し、あなたが何も持っていないことを喜びなさい。あなたが何者でもないことを、そして何もできないことを喜びなさい。説教は以上になります。聞いてくださりありがとうございました。